8月18日水曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。前半はこれだけはしておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、そして後半はニュースの深掘り、ホリホリニュースをお届けします。クリスプのデータ戦略、サラダのサブスク利用額10倍も。チョップとサラダ専門店クリスプサラダワークスを運営するクリスプは、2021年7月14日からサラダの定期配送型サブスクリプションサービス、クリスプリプリニッシュの本格展開を始めました。ベータ版サービスの実績では、店舗利用者の1ユーザーあたりの平均売上が月3000円程度なのに対し、クリスプリプリニッシュのユーザーは10倍にあたる月3万円に達したといいます。顧客とのデジタル接点など、デジタルトランスフォーメーションへの取り組みが成功の裏にあると言えそうです。丸紅、中古太陽光パネルを流通、性能証明で取引しやすく。丸紅は太陽光パネルの中古品流通を事業化する方針です。改ざんが難しいブロックチェーン技術で性能評価などを一元管理し、情報の正しさを保証します。全国の太陽光発電所で交換時期を迎えるパネルは、2030年代半ばに20年の300倍近い年80万トンに達します。発電機能の残るパネルの再利用が進むと、資源の有効活用や不法投棄の防止に役立ちそうです。コカ・コーラ、日本で SDGs のトップランナーに。日本国内のコカ・コーラグループがSDGs への取り組みを強めています。コカ・コーラなど基幹ブランドで 100% リサイクル素材のペットボトルを導入したほか、ラベルレス容器も増やしています。世界的に環境や社会にどう向き合うかがブランドの価値を左右する中、飲料業界の巨人は SDGs の巨人に変貌を遂げようとしています。増配ドミノが始まった。コロナ禍の新たな還元有望株は、同じ業界で増配が相次ぐ増配ドミノが急速に進みつつあります。大手商社やメガバンクでは、各社が配当の下限を示し、段階的な増配を打ち出すなど、横並びの配当方針になりつつあります。一方で増配ドミノに追随できない企業は選別されかねません。相場の方向感が見えにくい中でも、増配には株価も敏感に反応します。コロナで変わる企業の配当戦略の最前線を追いました。地頭は伸ばせる、大人になって物を成長させる方法。猛烈なスピードで時代環境が変化する今、このビジネススキルを身につければ大丈夫などと安易に言えなくなってきています。代わりに注目されているのが、いわゆる地頭、つまりその人が持つ本質的な頭の良さです。この地頭は持って生まれたものであり、後から鍛えたり伸ばしたりする余地はあまりないと思っている人も多いでしょう。しかし、それを真っ向から否定する意見もあります。成長期にある子供だけでなく、中高年ビジネスパーソンでも脳に適切な刺激を与えれば能力が伸びると主張する東北大学加齢医学研究所教授の滝康之氏に話を聞きました。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は、固定費、チェックしておきましょう。固定費とは、企業の費用のうち売上高の増減に関係なく発生する費用を指します。店舗や生産設備などの減価償却費や人件費、支払い利息、賃借料、地代家賃などが含まれます。原材料費や労務費といった生産量や販売量に連動して増減する費用を変動費と言います。売上高から固定費と変動費を差し引いた金額が企業の利益となります。以上が今日知っておきたい用語、固定費の説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。さて、ここからは気になったニュースを一つ掘り下げていきます。それでは行きましょうか、ホリホリニュース。本日はクリスプのデータ戦略、サラダサブスク利用額10倍もの話題です。 ロメインレタスにグリルチキン、ナッツや穀物といった色鮮やかなサラダを SNS にアップしている方をよく見かけます。健康志向を受け低カロリーで満足感たっぷりいただけるサラダはもはや脇役ではありません。東京を中心に19店舗を展開するクリスプサラダワークス、カットした具材を混ぜ合わせて作るチョップドサラダの専門店です。豊富な具材の中からそれぞれ好きなものを選べるカスタムサラダは単価が1000円超とやや高額ながらも人気を集めており、オープンからたった6年で年間70万人が利用、年間売上高は約11億円を誇る今勢いのある会社です。ではなぜこんなにも急成長できたのでしょうか。今回のホリホリニュースではその鍵となるキャッシュレス化によるデータ利用を掘り下げていきます。クリスプでは一部の店舗を除き支払いはキャッシュレスのみとしています。現金払いにも対応するお店の方が多くの顧客に利用されやすいとは思いませんか。クリスプがモバイルオーダーに注力するようになったきっかけは2014年に遡ります。1号店の開業時、店外まで行列が伸びるほど繁盛したことでした。外食店にとって行列は人気店の証という見方もありますが、宮野社長はキャッシュレス化に大きく舵を切ります。それは一体なぜでしょうか。理由は3つあります。1つ目は従業員の業務効率が改善されるから、販売対応が減り接客に注力することができます。2つ目は接客サービスの向上です。顧客データが蓄積されればあらかじめ個人個人の好みがわかるので、どの店舗でも同等のコミュニケーションを取ることができます。最後にデータによる顧客理解をビジネスにも活かせるから、例えばクリスプを10回以上利用しているファンを分析したところ、5回までの人と比べ2回目以降の来店頻度が3倍も高いことが分かったそうです。このデータを活用すれば週に1回以上利用してもらうために来週月曜日も待っていますよと声かけをしたり、3回目5回目の節目に合わせて割引クーポンを配布したりとデジタル施策も行うことができます。実際宮野社長はこう言います。顧客が繰り返し来店してくれているのに毎回知らない人の扱いをしているのは飲食店だけ、我々がデータを取得するのは顧客体験を向上させるため、多少不便になっても提供するサラダに魅力があれば顧客は来てくれるし、データ活用でそれ以上の価値を返せると判断した。今やクリスプではモバイルオーダーも含めなんと 93% がデジタルで注文しているそうです。そんなクリスプサラダワークスは先月7月14日からサラダの定期配送サービスクリスプリプレニッシュを始めました。実はこのサービスにもこれまでのデータ分析が活かされています。例えば一つのサラダを食べ続ける人よりも様々なサラダを試してくれる人の方が顧客生涯価値、つまり長期的に利用する割合が高いそうです。そのため通常1200円から1650円するサラダをどれを選んでも一定価格としたそうです。他にも週単位での契約でサラダ生活に挑戦するハードルを下げたり、自前の配送網構築で配送料無料を叶えました。その結果ベータ版サービスでは1ユーザーあたりの平均売上が店舗売上の10倍に達したそうです。近年デジタルトランスフォーメーションへの遅れが目立つ飲食業界、このコロナ禍においてデジタルでの顧客接点やリアル店舗での接客強化は飲食店経営には欠かせませんよね。これからはユーザーとデジタルでつながることで顧客理解を深め、サービス改善、体験をアップデートしていく、そんなクリスプのような飲食店モデルが当たり前になっていきそうですね。8月18日水曜日、担当の斉藤有沙です。先日東京都美術館で開催しているイサム・ノグチ発見の道という展覧会に行ってきました。イサム・ノグチさんといえば20世紀を代表する世界的な彫刻家ですが、もともと私が知ったのが北海道の燃えれ沼公園を訪れたことがきっかけでした。この公園、元は270万トンのゴミの埋め立て地だったそうなのですが、野口さんが晩年見事アートで美しい公園に蘇らせたんですね。で、今回の展覧会では90余りの彫刻作品の他に、イサム・ノグチさんの作品として有名な明かりの提灯が展示されています。1951年に岐阜提灯を見たことがきっかけで作られたこの明かり、和紙と竹ひごで作られた提灯ではありますが、彼にとってはまさに 太陽と月に見立てた光の彫刻だといいます。写真にも載せましたが、薄暗い空間の中に大小形の異なる150もの提灯が輝き、幻想的で息を呑む美しさでした。日本人の父とアメリカ人の母の間に生まれたイサム・ノグチさんは、東西のアイデンティティの葛藤に苦しみながらも独自の彫刻哲学を立てたことで有名です。半世紀を超える創作活動の中で常に影響を与えたのが、京都の枯山水の庭園や茶の湯といった日本の伝統や文化だったといいます。彼の石の彫刻は確かに枯山水の石庭に通じますし、他にも日本の折り紙からインスピレーションを得た金属彫刻や光の彫刻もあり、まさに彼の持つアイデンティティそのものだなというふうに感じました。先週お伝えしたアート思考に刺激を受けてこの展覧会に訪れたわけなんですけれども、また素敵なものが見つかりましたらエンディングでご紹介していきたいと思います。あと最近インスタグラムを始めたりツイッターを運営していたりするので、そちらもチェックしていただけたら嬉しいです。さて、先週もたくさんのコメントありがとうございました。ホリホリニュース白王堂人事の推薦本ハイコンセプトについて、小田真理さん、TK さん、桃太郎さん、マサルさん、花さん、花男さん、エンディングのハトバスについて竹さん、コロナ禍の楽しみ方について TK さんからはサイクリング、花男さんからは知らなかった本を読むことと、おすすめの本も教えていただきました。また、わたととさんもありがとうございます。続いて、土曜日の週末インベスター5分でわかる投資アイデアについて、吉国さん、ターちゃんパパさん、花さん、桃太郎さん、犬ハム主婦さん、わたととさん、日曜週末版知っておきたいビジネス用語集について、翔さん、桃太郎さん、玉地おじさんさん、西圭さん、わたととさん、ありがとうございました。週末インベスターは毎回興味深いテーマでして、先週はお得な株主優待のある有料銘柄を日興証券の方に教えていただきました。また日曜放送の若手が知っておきたいビジネス用語5本についてもぜひご活用ください。また今週もコメントお待ちしております。本日お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細を読みいただけます。また日経電子版の購読のお申し込みはこのチャプターのリンクからお願いいたします。明日木曜日は佐藤かな子さんが担当です。明日も楽しみに聞いてくださいね。あなたと作るヤング日経、水曜日は斉藤有沙がお届けしました。それでは元気にいってらっしゃい。